こんにちは。アマゲラは自分たちが興味のあるさまざまな話題について語る番組です。パーソナリティボスメーナー私クニオと
ゲオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやークリさん、またネットフリックスやってくれましたね。
なんかありました？
いやーほら、なんかあるニュースが舞い込んできたじゃないですか。
いや最近ちょっと情報仕入れてないんで疎いんですけど、
ほらカーボーイビバップの実写版、どうもネットフィリックスでやるらしいですね。
あれちゃんと制作されてたんですね。
うん、みたいですよ。それでなんかキャストが発表されて、
うん、
スパイク役がクニさんにこうイメージを伝えるので分かりやすいく言うとあれですよ、新バージョン の劇場版のスタートレックの、ミスター加藤ことヒカルウースラーだっけ、ウースルだっけをやってた彼ですよ。
え全然スパイクのイメージが浮かばないんだけど。
浮かばないよね、うん、っていうか、うん、何あれでなんですか、あのカツラウィッグでもかぶってもじゃもじゃ頭にするのかない
やしないでしょハリウッド。
だってどう考えたってあれだもんね、ピチッとした髪型してるもんね。
うん、
最近で言うとまあまあ役名で言うててもしょうがないけど、ジョン・チョーっていうね役者さんがやられるという、最近ではあれですよね、サーチの主人公をやられてたんで、まあ、うん、あーっていう人もいると思うんですけど、俺たち的にはどっちかというとね、スタートレックのね、クリス・パイン版のスタートレックのね、ミスター・カトコとね、ヒカル・ウースルのね、印象があるんで、うん、どうです
どうですって言われる。
どうですって言われる。
だって僕、実写版のね、カーボーイ・ビバップ、本当に制作してるなんて、みじんも思ってなかったからね。
うん、だからあれとは別ですよ、キアヌ・リーブスがやるって言ったのは頓挫して、
うん、
で、まあ、まあいくつも多分上がってたのが実現したんでしょうね、一つがやっとっていう話で、なんか制作してるらしいっていう話ですよ。
まあ、キアヌ・リーブスが、今のキアヌ・リーブスが、ね、スパイクを演じてたら、ちょっとそれはそれでもう印象が全然違うなっていう。
もう
だってあいつキアヌ・リーブス最近出てる映画全部見た目ジョン・ウィックですからね。
そうですね、なんかもうすぐ公開のレプリカンズからなんかも写真見たらまんまでしたね。もうジョン・ウィックだと思いましたからね。
ヒゲ面のちょっともうやさぐれた感じのなんかもう、うん、なんとも形容しがたい公園のベンチに座ってたらちょっとリストラされた感じの哀愁漂う姿にしか見えないんですけど、
俺でまあ一応あと何ですか、ジェットとフェイと、あとなんか、ビシャスも発表されるっていう話なんですけど、ってことはビシャス出るのね。
まあだって、出るのねっていうか、スパイクとビシャスの話にしなかったら、作品になんないでしょ。
じゃあ、ジュリアはどうなるんだろうとか、っていうか、エドはどうするのと思ったんですけど、いやー、これ本当に完成するんですかね。
いや、ネットフィリックスがここまで発表してるってことはやるんじゃないんですか、
うん、となると、配信されるときは、まあ、日本語吹き替え版も作られるのかな。となるとこれ配役のキャストどうなるんですかね、日本語吹き替え版は。
まあ、山寺宏一がやったりとかするんじゃないですか。
やっぱそうですかね、となるのかなと思うと、ちょっと個人的にはちょっとね、困る現象が起きそうな気がするんですよ。
何が困るんですか。もともとアニメ版山寺宏一じゃないです
か。なんですけど、このスパイクをやることになってるジョン・チョーっていう人って、
うん、
クリさんは吹き替えってあんまり見ないから、
うん、
あれだけど、そのクリス・パイン版のスタートレックだと彼の声を浪川さんがやってるんですよ。
うん、
そしてサーチも浪川さんが当ててるんですよこれ、
うん、
なんで個人的にはこの顔だと浪川さんの印象があるから、
うん、
山寺さんが当てられると変な違和感が出そうな気がして、んって思っちゃう可能性があるんですよ。
まあそれは スパイクの声を山寺宏一がやって違和感を感じる人と、うん、波川さんがやって違和感感じる人どっちが多いかなっていう、ちょっと戦いになるから、
ね、まさに少数派なんですけど私はね、うん、と思ってしまって、うんうん、っていうのがあってね、まあただこれで、まあ、多分あれでしょうね。オリジナルキャストで吹き替えるのかなっていうか、けど、ジェットどうするんですかね。ね、運賞さん、いらっしゃらないから、うん、
誰か。まあ、そこら辺は、まあ、それは代役立てるでしょう。
立てるんですかね。うん、じゃあ、江戸出てきたら、多田さんやってくれるんですか
出てきたらって、見た目があの見た目だったらですよ。
あ、もしかしたらもっと大人かもしれない、うん、
だってハリウッドとかあっちでやるとその年齢のキャラクターはちょっとっていうなんかあれがあるじゃないですか。
ありそうだからちょっと年齢高めの、
うん、
なんかしかもなんか設定結構変わってそうな気がしますよね。江戸あたりはね、
うん、
ちょっと向こうだとやばい設定かなっていうキャラ設定がありますか。 ありそうな匂いがするから変わるんでしょうかね、
うん
うん、いやーどうなるんですかね。まあ一応渡辺監督は勘ではいるみたいですね。コンサルタントみたいな名前が入ってるらしいですから。で、
うんうん、まあでも別に現地行ってやってるわけじゃないんだろうから、
完成したやつを、完成しましたってやつを見て、うん、まあ、うーんうんって最終的には OK 出すみた
いな。それはどうかわからないけど、うん、でもまあ僕はもうそもそもそのハリウッドとかアメリカで日本のアニメとか漫画の実写化が企画された時点でもう最後までこうちゃんと制作されて公開されるのは100本に1本ぐらいだと思ってるから、
うん、まあそうですけどね。
そんなにもう最初から期待どころか存在そのものをすっかり忘れてましたからね。
まあね、
だから完成したやつを見てまあ頑張ったねってなるのか、うん、お面白いってなるのか、まあちょっと何とも今の時点では何とも言いようがないですけど、
うん、まあそうなんですけどね、
まあ、ただ配役見る限りあんまり期待しない方がいいかなってちょっと思っちゃいますけどね、
うん、そうですね。まああとはこれができた時にね、まあちょっと見てみてだな、やっぱ、うん、見てみたけど結局この番組では言わないままなかったことになるパターンがあるかもしれないですか触れないでおこうっていう言いたいけどやめておこうっていう、ね、そっと心の中に閉じておこうみたいな可能性はありますね。
まあいつネットフィリックス配信されるのかだけちょっと期待して待ちたいですね。
うん、そうですね。まあうん、これ今年くらいにやるのかな。うん、まあこれでもしなんかちょっと悶々としたものがあったらあれですよ、皆さんあれですよ、スパロボ T 買えばいいですよ。うん、スパイク出てますから。なんか出てるらしいっすよ。びっくりした。スパロボにスパイクが出るらしいっすか。
そこはネットフィリックスとか配信でカウボーイビバップ見ればいいっていう話じゃないんですか。
さらにまあ、うん、まあまあね、いいんだけどね、うん、まあ、うん、まあとりあえず、まあとりあえずちゃんと作られる、ちゃんと完成することを祈りましょう。
はい、じゃあ今回なんですけども、今回は、はい、もう4月になっちゃいましたけど、
そうですね、
4月から公開する気になる映画についてお話ししたいと思います。
はい、わかりました。
というわけで今回は4月からの気になる映画ということで、
はい、
まあもうこの配信の時点だともう4月の半ばになってしまっているので、
そうですね、あれですか、下手するともう明日ぐらいからあれですか、またコナン君大暴れしているくらいですか
あ、コナ君そんな時期でしたね、そういえば。
うん、そうです。今回は確かキット、あ、そうか、キットが出るんだな。だからキット大活躍ですか、うん、みたいなね、多分そうだと思います。はい。
まあ僕気になる映画もう公開しちゃってる映画があったりとかするんで、気になるっていうか、まだこの収録の時点では見てないですけど、
はい、
配信の時点ではもう、もしかしたらもう見終わってるかもしれないんであれなんですけど、とりあえず先にちらっとだけ言っとくと、
はい、
4月5日公開のバイスっていう映画と、
はい、
あと4月12日公開のハンターキラー先行せよっていう2本の映画がちょっと気になってるけど、もうこの配信の時点ではもう上映しちゃってるから。
そうですね。んけどバイスって何の映画？
僕もバイスってなんだろうって思ってあの予告編見て、なんか面白そうって思ったんですけど、なんかはい、チェイニー副大統領が主人公なんです。
チェイニー副大統領っていうと大統領誰だ？
ブッシュ大統領の時、息子の方の、
あ、ジュニア？
うん。
ほう。
で、これなんで僕予告編見て気になったかっていうと、
はい、
クリスチャン・ベール主演って言って、
はい、
やってて、
はい、
へえ、クリスチャン・ベール出るんだって思って、で予告編見てたら、ブッシュ大統領の役やってる人が、
はい、
なんかすごい、あ、頑張ってブッシュ大統領に似せてるって思って、でもこのチェイニー副大統領っぽい人やってるの誰だろうって思って、
はい、
まあ、とりあえず、ああ、ブッシュ大統領、なんか似てはすごいそっくりさんっていうとは全然思わないけど、あ、なんか雰囲気を頑張って出してるっていうのですごい気になって、そういえばクリスチャン・ベル、どこにこの予告編の中に登場してたんだろうって思ったら、
はい、
このチェイニー副大統領やってるのはクリスチャン・ベールなんですよ。全然面影ないんですよ、僕の中では。
ああ、今ちょっと公式サイト見てるんですけど、これがあれですか、クリスチャン・ベールですか？
そう、一番多分フライヤーとかの公式サイトだと一番真ん中にこう ドカッと登場してる、ちょっとハゲかかったおじさんの眼鏡かけたおじさんやってるのがクリスチャン・ベールですよ。
あれ、クリスチャン・ベールってあれですよね、俺まだ結局見てないけど、ザック・スナイダーのバットマンのバットマンですよね。
うん、
嘘、すげえ。
だから
びっくりす、
ターミネーター4とかね、
ああ、
いろいろこう結構メジャーな作品に出てるんですけど、
はい、
クリスチャン・ベール、
うん、
なんかあれって こんな顔だっけっていうか、どうやってこの顔にしてるんだろうっていう、
言われてみると目はそんな感じはするけど、
あれクリスチャン・ベールこんなんだったっけってちょっとすごい思っちゃって、でまあそれと同時にチェイニー副大統領がなんかすごい凶悪な最悪の副大統領だったみたいな話らしいんですよ。
ブッシュジュニアだと、なんだ、イラク戦争になるのか、
なんか中東のなんか、うん、アメリカがすごいやっちゃった時期ですよね、
うん、
多分、
うん、だからかていうか、なんかあれだね、これさ、公式サイト のトップ見てると、
うん、
なんかみんな頑張ってるね、
うん
うん、ていうか一番びっくりしたのがパウエルさんが超似てるなって思ったんですけど、うん、まあ、公式サイトのトップのね、ちょっとね、その、チェイニーさんのが一番真ん中にデカって載ってるんですけど、後ろの方に4人ほどね、登場人物みたいなのが出てるんですけど、いや、似てるなと思って。うん、てか、これ、あれなんだね。で、ブッシュジュニアが何これ、サム・ロックウェルやってんだね。
うん。
頑張ってるね。
なんかこう似せようと頑張ってるでしょ、
うん、 けどなんかサム・ロックウェルの面影がまだあるね、クリスチャン・ベールよりもね。
だから
言われてみればって感じ。
ちょっと無理はあるんだけど、うんうん、予告編見るとなんかねすごい頑張ってる感じがする。だからこれはね、その予告編見た時に、あ、これ絶対見なきゃって思ってるっていうね。
なるほど。
まあハンターキラーはあれですよ、ジェラルト・バトラーが出てるとかね、
まあ、あとまあ潜水艦ものですね、要はね。
そうで、あのワイルドスピードを制作陣が放つとかっていう煽り文句があったりとかするから、なんかまあ、潜水艦アクションって何だろうと思って、うん、なんかもう今の時代に潜水艦ものってあんまりないから。
まあだからね、今で言うとね、だから結局これも言ってもやっぱりあれなんだね、ロシアうんぬんかんぬんが出てくるんだね。
まあそれは潜水艦だとの話になるともうロシア外せないですよ。
まあそこしかないからね。だって今のほらね、情勢から言うと北朝鮮とかそこら辺だと難しいもんね、うん、多分あるはあるけど、あの周りが友軍だらけだからね、あそこね。まあ言ってみればね、日本とか韓国、
うん、
でほら日本のあのね、あのそこら辺の海運力はね、海軍力はね、あのまあ下手するとね、アメリカと引きを取らないぐらいのものがあるから、あんまり、うん、題材にならないしなっていう、ね。多分アメリカが見つける前に日本見つけるだろうみたいな話が気がするし、あとヨーロッパでもね、は難しいしね、結局、やっぱり ロシアになるんだね。まあヨーロッパはないことはないけど、イギリスもフランスもあるけど、結局は、うん、やっぱりロシアあたりに話が絡むっていうね。ああ今も昔も変わらねえんだなって思いながら。だけどあれですよね、まあ、潜水艦も基本的に、潜水艦ものは基本的にあんまりね、外れはないですからね。
うん、
だから、俺も見に行こうとは思いますけど、うん、なんかあのざっとなんかイントロダクション的なの読んだら、うん、一瞬、レッドオクトーバーを追えみたいな感じかなって一瞬思ったんだけど、
うん、
うん、まあ、大体まあ、そこら辺のね、うん。まあ個人的には俺も楽しみですこれは、
うん、まあ今回のはちょっとなんか結構予告編見る感じだとちょっと変わった感じの潜水艦ものっぽいんで。
あ、そうなんですか。
うん、すごい。ちょっとね、別にジェラルド・バトラーが出てるだけで見に行くのを決めたけど、うん、内容も良さそうだなっていうね、
うん、
感じですかね。
まあこれクリスさんあれですよ、まあ俺も見に行きたいんで、まあうちのホームグラウンドではやることは決定してるので、
うん、
じゃあこれあれですね、見に行ったらあれかな、あのこれだけ単体これ見てうんって思っても、あの潜水艦もの映画特集っていうものをくくりで話せるかもしれないから、うん、
そのざっくりした感じ
ざっくりした感じ。もしダメだった場合、
いや大丈夫でしょう、
うん、いや潜水艦の特集もやりたいんだよね、映画。ほらレッドオクターもあるし、あとまあ個人的にはなんだ、ほら、日本でいうとローレライでもやってもいいかな、うん、あとまあ他にもまあ、今浮かぶあとは、まあ、U571 とかもあるか、まあ、いろいろあるんで、
うん、
基本的に俺潜水艦もの好きなんで、うん、あのほらあのまずあの入ったのが、好きになったのが、あの、沈黙の課題だったから、
うん、
それからあの、潜水艦のことを結構、個人的に勉強したりして、うん、好きなので、うん、できれば、青の6号以来の潜水艦の特集として。懐かしの、うん。ちょっとまあ視野に入れながら見に行こうかなと、個人的には思うので、
はい。
まあ期待したいですね。
僕は、だから4月、それが一番気になってるだけなんですよ。
あ、そうですか。あとまあ個人的にはいろいろありますよ、言ったら。だってまあそのだって同じあれですもん、12日って言ったらコナン君だよね、
うん、
うん、なんだっけ、根性のフィストだよ、
うん、
あれでしょ、なんかあれでしょ、あの 確か、あ、そうだ、カイトキッドだけじゃなくて、あれか、今回は京極くんが頑張るんだっけ、あの、その子の彼氏の、あの、空手の彼が出る、頑張るんです、う
ん。なんか予告編で、なんか、うん、なんかすごい、すごいことになってました、なんか。
うん、そうそう、だから個人的には、まあ、絶対見に行くので、うん。あと、まあ、その次の週は、あげたいのは、やっぱ、クリスさん、キングダムじゃないですか。
ああ、そうか、4月って、キングダムもう公開でしたね、そういえば。
4月19日、キングダム。うん、たださ、キングダムさ、
うんうん、
あの劇場スポットどうかなと思うんだけどさ、毎回見てて。
え、うん、どの劇場スポット？
奴隷の少年がみたいな、煽ってるやつあるじゃん。
ああ。
うん。
うん、
ま、まあ、確かそういえばそうだけど、そうだけど、
え、別に僕何も、ああ。ちゃんと原作の設定ちゃんとそのまんまやってんだって思って見てたけど、
うん、まあまあまあそうなんだけど、うん、奴隷までじゃねえよなって思って、奴隷では奴隷っていうところまで落ちてねえんだけどなって思うんだ。
あれ最初奴隷扱いじゃなかったっけ。
扱いじゃないですよ。だからいや、ただ身分が下なだけで、あの本当にあの何ていうんですか、あの四六時中ほらその雇い主のとこにいてうんぬんじゃないんですよ、うん、ちゃんと自分たちの家はあって、うん、住んでて、で日雇いみたいな確か働いてる感じだった気がするんですよ。
え、いや、うん、確かね、身分的に奴隷的な身分だった気がしたけど、ね、
まあ下の身分ではあるけど、奴隷ってなんか奴隷まで、うん、またちょっと違うような気がするんだけど、ちゃんと帰るうちがあってみたいなのあるから、うん、でいつかはっていう、まあ確か底辺ではあるけど、奴隷かなとかだったっけかなと思って、うん、まあ、うん、いいんだけど、うん、って思いながら見てるんですけど、いやただ力入れてますね。あの最近本屋行ったら、
うん、
あのキングダムコーナーができてたんですけれども、うん、映画公開記念なんですか、1巻から10巻までだっけ、あの実写版キャストのカバーリングですよね、
うん、あれなんかキングダムって前もなんか実写の表紙みたいななんかやってませんでしたっけ。
実写のやつはあれですよね、確かなんか10周年だからなんか連載10周年記念だからなんかであのイメージビデオ作りましたよね。
ああ、あの時かな。
でほらあの時ほらイメージでさ作って、うん、何分だっけ、5分ぐらいだっけ、でほらでイメージでシンくんがさ山崎賢人くんやっててさ、
うん、
あ山崎賢人くんかと思ってたら結局この実写版もそのままスライドで山崎賢人くんやってるじゃん、
うん、
うん、ああやっぱ、うん、そのまま行くんだってこれでだろうなって思って、うん、確かにイメージは合ってたなっていうのがあったから、
うんうん、
したらまあいいんだけど、うん、多分その時じゃないの
かな、なんか、うん、もう記憶が結構曖昧になってるから、もうなんかそんなようなのがあったような気がするなぐらいなあれだから、もしかしたらそんなことはなかったっていう話かもしれないけど、
うん、まあ、2、3年前に確か作ったよね、あのジャンプでね、ヤングジャンプ公式サイトで確か動画配信してたもんね、
うんうんうん、あでも実写用の表紙 あのコミックカバーかぶせてるんだね。
うん、10巻までね。
うん。
いやー、すごいなーと思って。うん。まあ多分、あれでしょ。彼があれするところまで要はやるんでしょ。うん。
まあまあ、予告編見る感じだともう、どこまでやるっていうか、うん、あそこまでやらないといかんでしょっていう、
うん、
ようなところまで、予告編のなんかあれだと、もう、うん、もうバレバレだけどね、もう。
まあ、彼があれするところ、まあ、彼が出てるってことは、まあ、あれする、あ、まあ、彼が出てるってことは、彼があれするところまでは分かるんだけど、もっと先までやるのかな？やっぱりあの、ほら、ね、誰かさんのほら、ね、あれが出てきてるから、あそこら辺を解決して、ほら、っていうところまで行くのかなっていうさ、うん。すげえかぶせすぎて多分聞いてる人はさっぱりかもしれないけどネタバレになりすぎるから
いやだから劇場
なんとなくわかるでしょ、
劇場版だから、
うん、
絶対に あれこれやんないんだっていうのがもうすごいたくさん出てくると思うんだけど、
うん、
とりあえずストーリー上の進行上、
うん、
あの出てる配役とかからするともうどこら辺までやるかっていうか、うん、そのどこら辺の話を最後に持ってくるかっていうのはだいたいこう盛り上がりとかそういうのを見るとだいたいまあここら辺じゃないのっていうのはだいたい予想がつくけど、ただ、
うん、
あの実際見てみないとどの話までやるのかはちょっと何とも言えないねっていうあれだけどね、
うんうん、ただ前からちらっと言ってたあの彼女が出てこないんだけどってことは、うん、あっちのあれは少ないのかなっていうさ、
まあ、まあ分かんない、もしかしたらキングダムあの実は最初から二部構成になってて実はこれあの
特報みたいなの
実は前編だったみたいな、うん、あれって、あれ全然あそこまで話が進まないんだけどあと30分ぐらいでまとめるのかなとか見ながら思ってたらあの続くみたいな感じになってあの2をなんかあの秋公開とかなんかやるとかっていう可能性もなくはないです。
何ラストに誰かが指パッチしたら半分ぐらい
それは違う
違っていや違うもんね、うん、
それは違うっていうかそれはそれは次の週の公開の映画じゃん
次の週ね、うん、あなるほどね。でかまあ終わった後になんかあのあれにあの初回の舞台挨拶で発表みたいな決定しましたみたいな、うん、そんな感じで、うんうん、前後編かもしかしたら3部作かもしれないしね下手すると。まあとりあえずはまあまあ見には行きますので、
うんうん、
どうか楽しみまあ楽しみには一応してるので、はい、ですね。あとまあ個人的にあれですよ、同じ日公開のシャザムですよ、
うん
うん、なんですけど最近ほらね話題になってましたけどどうなのあれはっていうね。
あれなんか話題になってました、
ほら日本語吹き替え版のキャストが発表されて、
うん、
シャザム自体がの元々のあの子供が尾形さんがやるって言ってたの、
うん、
碇シンジの、
うん
うん、でそのシャザムになった時の声が須田将暉くんがやるっていうね、うん、話らしいのよ、
うんうん、
で、うん、またかって思ってね、まあいいんだけど、うん、でなんか聞くところによると何あのその吹き替え版の演出を福田雄一監督が担当してみたいな話になったらしくて、
あ、
うん、じゃあ福田ファミリーみんな出るのかっていう話になってるらしいんだけど、さてどうかなっていうね。
うん、まあギオさんには悪いけど僕吹き替え版多分見ないから、
うん、だからねクニさんにね、うん、この話をしてもどうかなって一瞬思ったんだけど、うん、だからね良さはあるのよ最近はそれでも
うん、
うん、上手い人も あのが当てるようにもなってきたので、
うん
うん、だからこれは難しいところだなと思ってね。でさらにほらねでしょ DC エクステンテッドユニバースは、うん、ちょっと微妙なところを辿ってるでしょ。まあ、なんとかアクアマンで盛り返してるらしいけど。
うん。
うん。これでシャザムでまた、いろんな意味で失敗を犯さなければいいかなってね、個人的にはね、
うん。うん。
思ってるっていうね。それだけの話なんですけれども。うん。まあ、とりあえずはまあまあまあ、一応ね、まあ、DC の方シリーズもずっと見てるので、見には行きますけど。うん、っていう話です。
で次の週があれでしょ、あのアベンジャーズエンドゲームでしょ。
うん、アベンジャーズエンドゲームですね、うん、
まあこれは語ることはあるかっていうと、もうあのとりあえず見に行こうっていうぐらいしか僕ないんですけどね、
うん、だって絶対特集するもんだってしなかったらおかしいでしょキャプテンマーベルこの先週やったのに、うん、これでスルーしてどうすんの話だって俺的には多分あれだよ奥さん、あの、
うん、
前編後編になるんじゃねえかと思ってるからね特集
あそうなの、
うん、いやアベンジャーズエンドゲームを のエンドゲーム時代の特集を2回に分けるか、もしかしたらあのエンドゲームの話をした次の週は、フェーズ3まで終わった総括みたいな特集をやるのかなっていう。
そんなにまだ見る前からもうそんな
そんなこと考えてる。一応これでほらフェーズ3が終わって一応まあ個人的にはまだコメントはちゃんと出してないけど、ほらだってロバート・ダウニー・ジュニア、
うん、
もう分かんないでしょ、
うん、
でもクリス・エヴァンス、クリス・ヘブズワーズはもう卒業って言ってるから、
うん
うん、ね、もうガラッと変わってしまうでしょ。まあ一応現行で決まってるのは、ほら、あの、でしょ、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとスパイダーマンが決まってるから、まあ、トム・ホランズ君と、
うん、
あれでしょ、あの、クリス・プラットは、まあ、あれだけど、他はね、なんとも言えなくなってくるから、
まあ、そうか、それで、あれか、スパイダーマンの予告編、やたら、なんか、あの、ヒューリー長官がなんか、うん、出張ってスパイダーマン主役に押し上げようと頑張ってんのか。
うん、だから次世代のこれで変わるでしょ、完全に、うん、アベンジャーズに なるかも、なるっていうか、もうね、完全な世代交代になるから、うん、だからやらなきゃいけないでしょ。だって一応出たけど、ほら、ドクター・ストレンジとかも分かんなくなるでしょ、
うん
うん、これで続編が作られるのか、これで終わりなのか。それはまあキャプテンマーベルとかにも言えるけど、うん、だからやらなきゃいけないのかなっていうねもあるから、うん、そうなんですよ、クリンさん。
まあじゃあその時にたっぷり話してください。
うん、まあそうですね。
じゃあ、はい、とりあえず次5月なんですけど、
はい、
5月は僕はとりあえずタイトルだけ見に行きたいのをあげると、あの初っ端の3日に名探偵ピカチュウと、あと中旬の17日に居眠り岩根と、
はい、
で月末にゴジラキングオブモンスターズだったかな、
はいはい、
なんかあって、とりあえずあの僕なんでこの3つあげたかっていうと、とりあえず名探偵ピカチュウはまあ見とかんといかんなっていうね、はい、あの見た目がうわグロって思うか、わ可愛いと思うかは、まあ、人それぞれだけど、まあ、とりあえず見とこうかなっていうのと、
で声があれでしたっけ、ピカチュウの声なんだっけ、ライアンネイル、ライアンレイノルズだっけ、
うん、
デッドプールだよね。
まあだけど、うん、あのピカピカ言ってんのはあのアニメ版と一緒ですよ。
うん、だけど あのくらいの何あの辛口叩いてるの
っていう設定らしいですけどね。
あ
で中旬の17日から公開される居眠り岩根は、
はい、
この原作の小説うちの父親が大好きで、
はいはい、
でなんかすごい面白い面白い言って読んでるから、まあ、
あ佐伯先生のやつでしょ。
そうで佐伯先生の時代劇小説全部買ってるぐらいの勢いで読んでるから、うちの父親がね、
だって居眠りイファネってだってとんでもない関数あるよね、全50何巻あるんだよね、確かに、ね、
うん、だから すごいシリーズなのはあの知ってるけど、とりあえず、うん、だから僕原作をちょっと、うん、読むのはもうちょっと時間取れないなと思って、
うん、
だからあの劇場版やるっていうのを見たときに、ああまあちょうどいいやと思って、まあ、これくらいならまあいいかなっていうね。あんまりそのテレビドラマとかだと見続けるのが結構時間取られるから、
いや、まあ、とりあえずこれだよクイズさん、だから、うん、俺はテレビドラマを見ればいいと思う。あ、ていうか皆さんこれあれ知らないか、俺はあれなんですよ、テレビドラマシリーズを見てたんで、うん、これ10年ぐらい前に NHK でやってたんですよね、
うん、
でシリーズ3かなの2だっけ3までかなやってたんですよ、
うん、
で岩根役を、山本浩二君がやってて、
うん、
で初めから面白そうだなって言って録画して、
うん、
でずっと見てたんですよ最後までシリーズ、うんうん、で大好きなシリーズだったんで、
うん、
で個人的にこれで映画化になるっておーと思って、うん、そしたらまあ何 桃李くんがやるって言って、ちょっとええって思ったんだけど、個人的にはあの、山本浩二くんの印象があるので、
うん、
個人的にはね、テレビドラマ面白かった、好きだったんですよ。
うん
うん、なんでね、見に行こうと思ってるんですけど、うん、そうそう。俺はね、そう、実は見てるんですよ。
お
う、意外だったでしょ。
意外だった。僕はとりあえず原作面白いの知ってるから、もう散々、うん、父親が読んでなんか、うん、あの話を聞いたりとかしてたから、
うん、
だからまあとりあえずこれでようやくちゃんと本当にどんな内容なのかなっていうのをちゃんと映画で見よっかなっていうね、
うん、
で5月31日に公開のゴジラはようやくあのこのなんかモンスターなんだかかんだかっていうなんかあの一連のシリーズのなんかあれがこうやっと本格的に始まるのかなって、ね、ここ辺だとなんかゴジラをペットにするんかいみたいな軽く叩いてたら、いや我々がペットになるんだよみたいなあのやってるけど、なんかすげえなんか、うん、あちゃんとなんか映画してるなと思ってね、
うん、
ハリウッド映画だとこうなるのかって思いながら、まあとりあえず地球滅亡しないといいなって思いながらちょっと見に行こうかなって思って、
うん、
予告編見る感じだともう絶対これ人類滅亡だろうと思ってなんかもうすごいすごい感じですけどね。もう
なんかあれですよね、モスラもとかあとキングギトラも出るんだっけ、
うん、とりあえず全部出しますよって感じでなんかやってるから、うん
うん、どうするんですかねこれ、一応あれでしたっけ、一連の世界観を持つだっけ、モンスターバース
だからキングコングとかなんかいろいろこう出す、全部一緒くたに出すっていう計画のシリーズでしょ確か、
うん、でまあ作られて、2014年に作られて、ね、渡辺謙さんがね、
うん
うん、あの博士役ですよ、
うん、
やられて、芹沢博士が。だよね。それで、その後に、何年だっけ ?17 年にあるか。キングコングの、あの、ドクロ島の巨神とかなんとか作られて、
うん、
ね、あの、ま、主演があの、あれですよ。あの、ロキ役のあの人ですよね。トム・ヒドルストンが出てて、
うん、
そうだよね。で、あ、そう、相手役があれですよ。キャプテン・マーベルのブリー・ラーソン。とあとそうサミュエル・ L ・ジャクソンも実はね、
確か
ね、
うん、
あのなんかあのどうなんかよくわからないあの地獄の黙示録的な感じの、うん、キングコングが出てくるみたいなね、うんうん、なんか中途半端な感じのいやそれ個人的な感想でしたね。でそれでねやるって言ってたシリーズのあれですけど、うん、いや本当に作ったんだと思ってとりあえず俺本当に見ましたけどねあやるった本当にと思って意外と早かったなと思って。まあ。今度はしなかったから良かったと思うんですけど。
うん。
けど、これで4作目も一応決まってるんでしょ？
なんか、何作やるかちょっとはっきり僕は調べてないけど、うん。なんか、ああ、マーベル・シネマティック・ユニバースの何番戦時か知らんけど、もう、頑張ってんなと思ってね。
一応、だから次が、ゴジラ VS コングで、一応まあ発表されてるんでしょ。ああ、だってほら、小栗旬くん出るっすよ。ね。何番戦時だか何番戦時だか。ああ、あれはダメになった。あれはもう企画やめたらしいね。
ん？
なんだっけ、ホラーの方の、ほら、ゾンビとか、なんだっけ、なんとか。
ああ、この間っていうか、もうだいぶ前だけど、マミーだからなんかそう
トム・クルーズのやつね、
うん、あれをやってこれをシリーズ化するって言って頑張ろうってやったやつね。
フランケンシュタインとかなんとか出していってやろうと思ったらなんか次の作ろうと思ったらなんかいろいろ頓挫して、
うん、
シリーズにしないやつにしますみたいになっちゃってああそうだよなって思ってまあねとりあえずまあ期待しましょう。
はい。5月ゲオさん他に何かあります？僕挙げた以外で。
そうですね。5月はまあとりあえずは あるようなないような、まああるっちゃあるんですけど、まあそんなに喋ることはないのかなっていう、っていうかだいたいクニさんとなんか被ってる感じがしたんで、
あ、
なんかどっちかっていうと6月はやなんか見たい映画が結構ある気がするんで、うん、そっちかなって気がするんですけどね、う
ん、6月なんかあります、なんかありますというか何があります。
まあそうですね、かんもうあれじゃないですか、まずメインブラックのあれじゃないですか、インターナショナルだっけ、
あ、
うん、
あのリアム・ニーソン出てるやつね、
え、そっち、
あれ予告編で、あ、リアム・ニーソン出てるって、僕そっち、そっちばっか目がいっちゃったんですけど、
え、クリス・ヘムズワーズが出てるっていう、そっちじゃないのマイティー・ソーン、うん、
ああ、うん、マッチョじゃなくなった感じの、
うん
うん、スラッとした感じのなんかキャラクターになってましたね、うん、なんか
あれ確か3で一応ウィル・スミスとトミリー・ジョーンズの彼は終わりみたいな感じ、区切りだった
ね、うん、一応なんかあのこれで集大成的な感じでなんか、うん、
うん、だから見直さなきゃいけないんだけどさ、確かあれだよね、トミー・リー・ジョーンズ、ね、するエージェント K が過去の過去行って、うんぬかに会いに行くんだよね。
うん、あのタイムトラベルして、なんかあの過去、うん、過去の、あのトミー・リー・ジョーンズと会って、なんかウィル・スミスが頑張っちゃってるみたいな。
大きいの。で、帰ってきて、一件落着であれだっけ、引退するんだっけ、
うん、
みたいな話だっけ。
なんかこれでもうおしまいみたいな感じのなんか
だったよね。で今度はまあ本当に新しくみたいな、新規一点メンバーみたいな
話だからもう本当に3部作完結みたいな感じで終わってた気がしたから、
うん、そう、あ、作るんだと思って、うん、そうなのね、うん、
でタイトルがインターナショナルってなってるじゃないですか、
うん、
あれそういえばインターナショナルじゃなかったんだ今までのステインまではと思って僕そっちのそっちのがびっくりだったんですけど、
言っても結局インターナショナルとか言ってて、でもあれじゃないの、だってあの世界って結局アメリカ中国でやってるだけだからあれじゃない、インターナショナルではないんじゃないの。
いや僕もうあのすごいあのなんかあのベインブラックのあのシリーズ、あの全世界を巻き込んでやってる感じで見せたけど、よくよく考えればあれ、あれアメリカ国内だけの話だったんだなって今更な、
だって外出てないでしょあれ確か、
今更ながらに思って、うん、ああそうかそうかそうかと思って、うん、それで今回インターナショナルって言ってなんかヨーロッパ支部的ななんかあのあれを出してるんだなっていうね、なんか、
うん、そうそう、あ、そうそうそうそう、クリス・ヘムズワーズだけじゃないですよ。だって、相手の相棒はあれでしょ、マイティー・ソーのバトル・ロイヤルのあれでしょ、バルギリーやってた、あの、テッサ・トンプソン
って
あ
るんですよ。
うん。うん、いや、何、じゃあ何、あの、テッサ・トンプソンは何、あの、酒飲んだくれて、あの、クリス・ヘムズワーズを、クリス・ヘムズワーズをいつも こついてんのかな、こうやって。って役違うか。いやけどメインブラック、うん、好きなんで、そうね、うん、ちゃんと見直して俺個人的には見に行くつもりではいるんで、
うん
うん、クリス・ヘムズワースもこれであれですね、これが当たればいいね。でほらシリーズになればほらマイティー・ソーからまた新たなこうね、何ですか、お仕事が続く感じでいいじゃないですか、
うん、ああまあえでも、うん、ちょくいろいろやってますよ、
そう、うん、やってるけどほらゴーストバスターズはポシャったでしょ、あごめん言っちゃった、
え、いや、うん、あのホースソルジャーとかさ、
ああ、ホースソルジャーやってるけど、だってホースソルジャーはまああれでまあほら終わってるからさ、
ラッシュプライドという状態、あの F1 のやつやってるしさ、
うん、クリスさんだってそれもだって自伝でそれでそのまんまで、まあ、まあやっていい役はやってるけどさ、そこから次にもうそこからこうな長く続くような感じのものがないじゃない、
シリーズものだとスノーホワイトとか
俺スノーホワイト見て
みる、2作しかないけど
あ、けどあれなかったっけ、そういえば言ってたよね、クリス・ヘムスワースって。あの、クリス・パイン版の、パーク船長のお父さんだよね。
うん、ジョージ・カークやってるよ。うん。
で、確かあれ、ジョージ・カークで話、作るとか言ってたよね。
あ、そうなの？
だってほら、クリス・パインが決裂しちゃってっていう話が、最近あって、
うん、
作りたいけど、なんか、交渉決裂したっていう話があったから、
うん、
で、クリスで作る、もう一人のクリスで作るかっていう話があるっていう。
お
う、で、ヘムスワース、ね、まだそう公開前だよね。
うん。
で、ちょい役で出てんだよね。いっちゃん初めの、クリス・パインのやつでね、冒頭で死んじゃうんだよね。
うん。まあ、ちょい役って、まあ、ちょい役か。
ちょい役だ。5分ぐらいで死んじゃう。
ちょい役って言い方もなんか変だけど。
すげえ重要な役なんだけど、本当に、開始5分ぐらいで死んじゃうんだけど。
一応、まあ、ね、まあ、それは間違いないんだけど、うん、なんか、その言い方はちょっとなんか、なんかちょっと受け入れがたいな、なんか
。そうだからクリス・パインの科学船長の方が作れなくなってから、じゃあ親父の科学船長で作るかって話があるらしいんだけど、
うんう
ん、まあとりあえずは、うん、まあね、まあ人気シリーズでもあるし頑張ってほしいなって個人的にも思いますんで、
うん、
そうですよね、うん、あとクリさん他6月っていうと個人的にはほら次の週あれがあるでしょ、ほら新規一転した、新規一転じゃねえや。別の、もう一回、何、ワンチャンスで始まった、X メンの新シリーズの。
ああ、あれね、
うん、
ダークフェニックスね、X メンの。予告編見てね、僕、すごいことに気づいちゃったんですよ。
あ、そう、俺、1回か2回しか、見てないけど、ちゃんと凝視して見てたわけじゃないけど、
だからなんか、いや、そんな凝視して見て、あーっと思ったことじゃなくて、
うん、
X-Men ダークフェニックスの予告編見てて、
はい、
僕、やばいことに気づいちゃったんですよ。
何がですか？
プロフェッサー X やってるジェームス・マカボイ、いるじゃないですか。
うん、
あれがね、もう、プロフェッサー X に見えなくなっちゃったんですよ。
ああ、そう？
チ
ラッとしか映らなかったから、あんまり覚えてないんだけど。
いや、ね、スキンヘッドのあの姿を、見た瞬間に、スプリットの方をすごい思い出しちゃって。
ああ、あっちの方がキャラ濃かったからね。
そう、スプリットを見る前だったら、
うん、
まだプロフェッサー X として受け入れられたんだけど、
うん、
この間っていうか、ちょっと前にスプリットを見ちゃったじゃないですか、
うん、ミスターガラスを見るために、ね、
そう、見なきゃいけないっていうのに気づいて、うん、見ちゃったら、もうジェームス・マカボイのスキンヘッドの姿が、もうスプリットの主人公にしか見えなかったんですもん。
もう、クリさん、もうそんなこと言ったらみんなそうじゃん。
いや、もうダメ、もうダメって思って、予告編見て。もう、ああ、もうダメだって。もう絶対これプロフェッサー X に見えない。もう絶対こいつ頭の中土地狂ったやつにしか見えないと思って。もう、うん、もう、ああ、ダメだって思って、うん。もうこれ俺 X メンこれ見たら絶対もう、プロフェッサー X が画面に出るたびに、多重人格者かって思っちゃうなって思って、
うん、
なんかね、ちょっと、個人的にただ単にそれだけの理由で、
うん、
なんかシリアス的な感じの話なのに、なんかちょっともう、見てシリアスな話を、こう、ちゃんと、見れるかなってなんか心配になってるってだけの話も。
だってジェームズ・マカボイはだってもう決意表明でスキンヘッドにしたんだからさ、もう何やっても もうプロフェッサー X にしてあげないとダメじゃん。パトリック・スチュワートはだってもうこれ以外ほとんど出てなかったからさ、
うん、
まああれだからさ、ジェームス・マカオだってあれだよ、だってアトミック・ブロンドでもまんまスキンヘッドで出てたぐらいだからさ、多分もう個人的にはもう、でもうこれからずっとプロフェッサー X をやっていくためのスキンヘッドにこのしていくんだと個人的には思ってるから。
いやだからスプリット見る前だったらよかった、うん、
だってクイーンさんそんなこと言ったらさ、だって俺マイケル・ファスペンダー見るとさ、
うん、
多分あんなんで多分あの超能力使わなくても多分あれでしょう、すごいあの格闘技術持っててさ、瞬殺みんなしちゃうんだなとか思っちゃうねえ、アサシンだからさねえ、そんなこと言ったら聞いないじゃん。ジェニファー・ロペスだってさ、ジェニファー・ローレンスだってさ、うん、あれあれでしょ、実はあの、あれでしょ、あの何十年ぐらい前はあれでしょ、あのあれでしょ、実はあの裏でスパイやってたんでしょみたいなさそんなこと思ったりするからさ、それを切ったらキリがないよ。
いやだからそれだけ僕の中でジェームス・マカボがやったあのスプリットのあの役が、
うん、印象に残りすぎた、
印象に残りすぎたんです、強烈すぎたんです、うん、あのまだ予告編とかフライヤーとかのスプリットのあのだったらまだ全然印象は そこまで強くなかったんだけど、
うん、
実際のあのスプリットの映画の本編見ちゃうと、
うん、
もうダメだった、もうダメ、あの見たときは全然気がつかなかったけど、今回この X-Men の予告編を見たときに、うん、ああ、うん、僕の中でもうあれはもうジェームズ・マカバーのあのスキンヘッドはもうプロフェッサー X とは見れなくなってしまったんだっていう事実に気づいて愕然としたっていうね、ただそれだけなんですよ、うん、
まあただジェームス・マカボイはまあそうだな、プロフェッサー X 以外で俺見たやつはプロフェッサー X はやっぱなんか知識があるあの良識人みたいな役柄なんだけど、他は全部なんかあの真逆の感じの役が多いような気がするから、うん、まあそうなんだけどねっていう、うん、ただまあ個人あれでしょ、だってだからこれあれでしょ、ジーン・グレンがあのあれでしょ、闇のあっちに行くあれのやつキャラのあれの話でしょ、
うん、みんな殺しまうみんな殺しちゃうから私に近づかないで的なやつでしょ、
うん、だからあの旧三部作のあれでしょ、あの3のジーン・グレンのあれをフューチャーする感じのやあれなのかな、
うん、あれをちゃんとやるってことでしょ、
ちゃんとやるってことだよね、うん、そもそもの設定である裏の顔のダークフェニックスの話をやる
んでしょ、うん、旧三部作だとちょっとちらっとなんか触れただけのところをちゃんと本気で真正面からやるってことでしょ、
うん、うん、だから個人的には楽しみだよね、うん、ローガンも出てこないんだね今回は一応引退は宣言したからやっぱ出てこないんだろうね、
うん、
うん、なんかキーホルダーとかなんかぬいぐるみとかで出てくる可能性があるのか、うん、まあ個人的にはそれが楽しみかな、6月はっていう。あとは6月って言ったらあれじゃないの、あのファブルとかじゃないの、
ああそういえば、うん、ファブル6月21日公開でしたね、
そうそうそう、忘れちゃいけないファブル、
まあこれはもう見に行きますよとしか言いようがないっていうか、
でだよね、心配してないよね、
別にこれに対してなんか不満があるとかなんか期待が溢れてとかっていうか、もうだって原作好きだし岡田准一が主演だし、別にだから文句あるのって感じでもうそれ以上ないですけどね、もう、
うん、そうね、うん、若干ただあの相棒のあのね、妹という役からなってる彼女の配役がちょっと、個人的にはちょっと違うかなって一瞬思ったけど、
ああ、まあ、
木村文
夫、僕はもう別にそういうのはどうでもいいですもん、
うん、他は合ってんだけどな、うん、イメージ的にはなって思うんだけどね、
う
ん、
もう岡田准一の映画は、もう岡田准一が出てればいいんですよ、僕にとっては。
うんうん、かだからもったいないから、これで俺、続編作ってほしいなっていう気がします、ね、見る前からね。あと、まあ、個人的にあるのは、あれですか、いぶきとか、ね、これは5月か。空母いぶきとか、貞子、うん。どんなんでしょうね。っていうのもあるけど、まあ、 今回、まあ、時間ないので、まあ、とりあえずね、うん、見てからかなっていう気はしますけれども、うん、まあ、向こう3ヶ月見るのいっぱいありますね。うん、
まあ、あとは、あとは、とりあえず、近くの映画館でやってくれといいなってだけですよ。
うん、そうですね。うん、まあ、それもありますけど、ね。
まあ、多分、うん、今日挙げたタイトルは、そう、あの、変な、遠くの劇場行かないと見れないやつはないと思うんで、
うん。
まあ、心配はしないですけど。
うん。まあね、ここに挙げたのはね、他にもいろいろあるんだけどね。うん。まあ、とりあえずこれは見て特集する可能性は大いにあると思いますので、皆さんぜひ見に行った方がいいですよ。なんか強制してるみたいだね。煽ってるね。
特集期待していてくださいじゃないんだと思って。
多分この中で特集する可能性は大なので、うん、みんな見に行って特攻してくれって思ったんで、はい。
はい。
はい。期待してください。
はい、番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャスト、アンダーバー、アマゲラ。それと、アマゲラ、アンダーバー2、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで今回は4月からの気になる映画についてお話ししました。
はい、
そういえばあの前回 の, あの終わりに話してたあの任天堂スイッチ の, あのムーンライター天使と勇者の冒険というゲームなんですけど、
ああ言ってましたね、はいはい、
結局あの後買って、
はい、
やったんですよ。
はい、
いやーゲームは面白いんですけど、
はい、
バグがすごくて、
あ、そうなの？
久しぶりにここまで豪快にバグが残ってるゲームやったんで、もうあのわクソゲーとかって思う以前に、あ、すげーと思って、うん、こんなバグ残ったゲームなんてもうめったにないよと思いながら、うん、あのなんてどういうバグかっていうと、
うん、
あの主人公があの戦闘するときにアクションゲームなんで、あの、うん、アクションロールプレイング的な感じか、うん、あの敵の攻撃を回避するため の, あの回避行動があるんですよ、
うん、
それがあのなんかあのなんか飛び込み前提みたいな感じでこうなんていう の, あの敵をすり抜ける感じで動くんですよ、キャラクターが。
あ、はいはい。
でそのあのだもんで、あのキャラクターがあの画面をこう結構なあの長さで移動するわけですよ。
はい。
でその時にあの画面がスクロールする時もあるんですよ。あのマップがあのダンジョンなんで、
はい、
あのマップのそのダンジョンの次のこう部屋っていうかところにあの移動する時に画面がスクロールするんですけど、
ああ戦闘中固定画面が固定じゃなくて、
あのロールプレイングであの敵も普通にマップにいるパターン の, あのアクションゲームなんで昔ながらの感じの、
はいはい、
あのでそのダンジョンの一つ の, あの部屋はその画面が固定されててキャラクターがどんなに移動しても画面は動かないんですよ。
はい、
だけどあの扉とかあの通って次の部屋に移動すると上の方の部屋に行ったら上からこうスクロールするし、左右だったら左右がスクロールするんですけど、その時に、はい、その回避行動の動きをしながら移動するとなんかたまにあの壁にめり込んであのキャラクターが見えなくなるんですよ。
はい、
なんかいわゆるその普通は行っちゃいけない場所にワープしちゃうんですよ、
あ
画面上の、
はいはい、
でどんなに移動してもその本来いるべき場所に移動できなくて画面のフレーム のなんか外側をこうぐるぐるぐるぐる回る場面だって復帰できないっていうね、
ああ怒りリセット押さなきゃいけない。
でたまに隣の部屋のところの正常な位置に移動したっていう判定になると、はい、画面がスクロールして隣の部屋に移動するんですよ、
はい、
で画面が正常なポジションに戻ってちゃんとまた元通りプレイでき続行できるんですけど、たまにその入ったダンジョンの部屋がなんかモンスタートラップみたいになってて扉が閉まって移動できない部屋とかあるんですよ、敵を一掃しないと、
はい、
全部の敵倒さないと扉が開かないっていう仕様の部屋とかでその現象が起きると、もうなんていうの、転送で街に戻るしかないっていうね、
お
もうそのままダンジョン内のプレイ続行は不可能っていうバグがあって、ああすげえ久しぶりにこんなバグをしないように慎重に操作しないといけないゲームってすごい久しぶりだと思って、なんか違う意味で感動してやってるんですけど、なんかあれでこんなバグめったにあるんだろうかと思ってちょっと検索したら、結構みんな同じようなバグでなんかあすげえバグが残ってる、直してほしいみたいなことをなんかみんな言ってて、個人的にいやこれ治んないだろこのバグはと思ってこれはゲームデバッグする段階で気づくやつだから絶対無理でしょって思ってあーデバッゲームのデバッグって大切なんだなって実感しながらゲームプレイしてます。
あれそのゲームってちなみにお値段いくらだっつったっけ。
2000円です。
あだからしょうがないじゃないですか。
うん、だから別に治んなくてもまあしゃあないなって思いながらね、
しゃあないんじゃないですか、
まあ、2000円のそういうゲームはまあこんなもんだろうなっていうね、思ってやってるんで、
まあねそのぐらいは、うん、昔だったら普通にねありましたからね、もっと高い値段でね、
そう
ね、ソフトでありましたから、
うん、あったから別にそういうゲームをやった経験があれば別にバグも一緒に楽しんでやるっていうね、バグも含めてこのゲームだなって思ってやればいいんじゃないかなって思いながらやってますね。
処理落ちとかも普通だったからねプレステの時に買ったチョロ Q とかね、マクロスのゲームとか、本当マクロスのゲームとかブーストかけると処理落ちで全然操作はできるんだけどどこにいるか分かんねえとかありました
まあ、とりあえずゲームの内容自体面白いから、
はい、
まあまあこれ任天堂スイッチに移植したから起きたバグかもしれないから、
あ
他のプレステ4版とか PC 版はないかもしれないんで、まあ、もしそっちにもあってスイッチにもこのバグが同じように起きてるよってなったら、もうこのゲーム作った開発者はもう次から期待されないなって思うだけですけど、
うん、
まあスイッチに移植した関係上できたバグだったらまあもう諦めよっていう感じですかね、
うん、まあね、うん、それも含めて楽しみましょうってことですね。
はい、じゃあ今回はこの辺で、お相手はクニオと
ゲオでした。
さよなら。
さよなら。